皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。ということで、春は春ですよ。
春ですね。
はい、今日は、2024年の4月の5日でございます、はい、で今日は今矢ヶ崎さんがおりません。はい、春ということで、うん、弊社にも新入社員が入ってまいりましてっていう感じでしたけども、ね、はい、
まだ配属とか決まんない、
もう全然まだですね、うんうんうん、まだ先です。研修やってから
何名
行くんじゃないですかね。5人、多いんですよ。結構ですね。そう、私が入った年以来らしくて、
っていうと15年前
、うん、なんですよ。で、うん、僕の時も同期で入って、新卒で入ったのが2人で、中途が結果3人、うん、2009年は、でも春の時点で3人しかいなかったんで、僕3人だと思ってたら、その後2人入ったから、うんうんうん、そこで、5人だっていうことを、この間言われて、あ、そうだったんだって思いましたけど、
はい。ちなみにその5人って今、みんないるんですか？
ん？
みんな残ってます。
後半で入った2人を全く誰だったか記憶してないんですけど、うん、完全に4月に入った3人は全員います。
いる。
で、全員番組作ってます、うん。なかなかないことですね。うんうんうんうん、ですね、はい。
はい。
あとは、なんでしょう。あ、そうだ、ここだ。道楽スタジオがですね、
いや、
ソンピが、懸案になってましたが、残念なことに、はい、撤退と。
撤退。
撤退というか、撤収されると。
残念。
はい。ということで、はい、今回が今4月の頭でしょ？ 4 月の終わりぐらいに撤収らしいので、うん、あと1回ぐらい、収録で使えるといいなと。
かなって感じですかね。
はい。で、あとは、だから、うん、また流浪のためになる可能性が。
空いてる部屋を見つけては。
はい、見つけてはっていう可能性ありますね、うん。ただ、あれですよね、ジャパンポッドキャストアワードで、マイク、手話のマイクが多分もらえるはずなので、まあ、それが使われる日が来るのかなというふうにちょっと思ったりもしますが。うん、
はい。
はい。宮原さん何かありますか？
はい。告知なんですけれども、いきなり告知なんですが、群像という講談社から出てる、の雑誌がございまして、はい、そこにエッセイを寄せました。うん、はい。エッセイって書くの初めて、ほぼ初めてだって、うんうんうん、まあ少なくとも、なんだ、お仕事で書いたのは初めてなんですけれども、うんうん、今回政治道楽の話をしてます。はい。まあ、政治道楽の基本的な考え方、まあなんか、うんうん、まあ、みんなが真面目に語ってる政治を道楽でお笑いでいいのかみたいなお叱りを結構受けたりすることもあるんですけれども、うん、まあ、こういうつもりで僕らやってますよみたいな話を、うん、はい、書いてますので、よろしければそちらご覧ください。4月、はい、群像は4月6日なので、うん、これの配信の頃にはもう発売されているかな、まあ、今日収録の翌日か、
うん、
土曜日に、
ね、
はいはい、出てるので、ぜひ手に取ってご覧いただければなと思います。
はい。
はい、はい、
ということで、いや、まあそうね、政治道楽結構、
うん、
タイトルで敬遠されますけども、うん、聞いてみると意外とちゃんとしてるっていう、うん、まあ、ちゃんとしてないこともありますけどね、
まあまあまあ、
はい、自分たちでちゃんとしてると言っちゃいかん、
ね。まあでも少なくともどういう考えのもとにやってるかみたいな話を、うん、してるので、はい、ぜひご覧ください。
はい、はい、まあ、結構今まで興味を持っていただけなかった方、うん、というか、うん、TBS ラジオリスナーじゃなかった方などにも聞いていただいている番組ではありますのでね。
あるいは逆に群像を読んでこちらに戻ってきてくださっている方がいたら嬉しいですね。
うんうん、
はい、
確かに。ということで、
はい、
はい、じゃあ今日はやりますか。
はい、やりましょう。
はい、今日は直近の政治ニュースエトセトラー、
はい、はい、ちょっと都合でね、この多分直前に、
はい、
配信されたのが、東京都市博、世界都市博の前半をやったんですけど、
はい、
本当は後半を出したいところなんですが、はい、
ちょっとニュースが多すぎて。
多すぎて。
で、それを翌週にまでやってしまうと、ちょっと、旬を過ぎてしまう可能性が高いと、
はい、
いうことで、今回はちょっと特別にポンポン入れていきましょうと。
はい、青島さんには待っていただいて、
はい。
はい、
あんま古びなそうなやつは後ろに回すかもしれないんですが、
うん、
はい、とりあえずということで
行きましょう。
じゃあまずポンポン行きましょう、
はい、
本当に直近です、はい、昨日、4日に、
はい、
自民党の裏金事件で自民党の処分が決まりましたよと、
はい、
いうことでした。で、まあ、党紀委員会というのが開かれて、派閥の政治資金パーティーの裏金事件に関連した、安倍派二階派の議員ら39人まあ、東大というと80何人いたはずなんですけど、
はい、
39人になりましたの、処分が決まったということで、はい、一番重、東 の規則が多分8つぐらいあって、
ね、8段階の処分がね、
はい、あって、そのうちの上から2番目ですね、離島勧告という処分を受けたのが、はい、安倍派の座長を務めた塩谷隆元文科大臣、
はい、
それから、世耕弘成、前参院幹事長が、はい、その二人が、まあ、離党勧告ということで、で、続いて重くなったのが、党員資格停止1年というのが、下村博文、元文科大臣、それから、西村康稔前経産大臣、で、党員資格停止6ヶ月というのが、高木剛、国対委員長、前国対委員長ですね。になりました、はい。で、党の役職停止っていうのはたくさんいるんですけども、まず、例えば、松野博一、前官房長官、
はい、
萩生田光一、前政調会長、それから、二階派の武田良太、事務総長、前、前々元総務大臣などが、はい、まあ、このあたりの処分になりましたよというあたりです、
はい。
はい。全員は読み上げませんが、
うん、
はい。どうでしょう。
はい。ですね。まずは。
あ、そうだそうだ。で、ちなみに、二階さんと、うん、はい、岸田総理は、はい、処分されてませんということで、はい、お伝えしておきます。
でしたね。はい、まあ、なんか結構 SNS 上で見ると結構、まあ、甘ったるいみたいなこと、まあ、論調あるし、うん、まあ、まあ、その気持ちもわかるし、
うん、
議員辞職させるべきだ、みたいな論調に関しては、ちょっとだからやっぱ、その、これっていうのは、その、党と、それぞれの議員との関係においての処分という形っていうことを一回押さえておかなきゃいけなくって、うん、で、まあ、その議員辞職ってなると議会と、それぞれの議員との話なので、
うん、
党として議員を辞めさせるってことは基本的にはできない、
ね。まあできないですね、うん。
で、この処分に関してはその党との結びつきにおいて、まあ離党しなさいよという勧告するとか、うん、まあ党員資格、を停止するとかっていうことなので、まあ、そこは一旦抑えた上で、まあ、党としてできることをやってる。まあ、その上でそれが重いか軽いかっていう判断になるっていうものが、まあ、まず一つかなっていうのと、あとこの党員停止1年と6ヶ月っていうあたりが結構ポイントとして面白いなと思っていて、党員資格停止ね。党員資格停止ですね。で、まあ、要するに次、ね、解散総選挙がいつあるかっていうことがポイントになってくると思うんですよ。で、解散総選挙になった時に党員資格停止だと、その、選挙で公認されないっていうことになってくるので、例えば、まあ、塩谷さん今回離党勧告になっちゃったので、あれなんですけど、塩谷さんなんかは小選挙区、落ちてますからね。
前回ね。
ね、うん。っていう形になってるので、まあ、塩谷さんに関しても今後、まあ、年齢もありますし、無所属で小選挙区を勝ち上がるというのは相当難しいっていうふうになってくると思うので、うん、この辺りの人たちがどう次の選挙に影響するのか、うん、そうやって戦うことができるのかっていうのは、一つポイントとして見どころかなというふうに思います。
今名前出てる人たちは大概小選挙区もしくは選挙区で勝っている人たちがほとんどなので、
はい、
塩谷さんだけがそうじゃない人っていう感じなんですよね。
はい、
で、まあ今日、まあ、ちょっと順番を変えて出そうと思ったところの一つが、まあ、塩谷さんの会見今日行ってきたんですけど、
はい、
昨日も行ったんですけど、
うんうん、
やっぱり、基本的にはその異議申し立てはしたいと。
はい、
で、それが14日期限、あ、13日か、期限で出さなきゃいけないんで、それまでには出さなきゃいけないということと、この週末に地元に帰って、それを出すか出さないかっていうのも含めて、本人的には出したいんだけど、う
んうんうん、支持者の意見も聞いた上で、
ね。最新出したいんだけど、支持者の意見も聞いてっていうことを言ってて、最後の、その会見の最後のところで、うん、離党、そして次、まあ、選挙出るか出ないかも含めて、うん、話すという話もしているので、まあ、だからそこの事態が、さらに2週間後だと、いろんなことになってそうなので、まあ、今日出すということにしましたということもありますね。
うん。
うん、で、
まあでも選挙に強いって言われてる人たちに関してもね、うん、やっぱこれだけやり玉に挙げられていて、うん、実際に選挙で勝てるのかってなると相当難しい戦いになってくると思うので。
まあ、そうですね。うん、そうなんですよね。うん、例えば西村康稔さんとかはもう、党員資格停止1年なので、
はい、
まあ1年以内には多分選挙あるでしょうっていうことで、うん、まあその段階では、自民党公には得られず、うん、そして自民党が資格候補を立ててきた場合に、どうなるかっていう話、で、そして西村さんの選挙区には、誰が立つかっていう話が今、 結構噂レベルではいろいろあるので、まあ、それの人が本当に立ったらどうなるのかなとかっていう話もあるし、下村さんはどうなのかというね、もあるしということで、ベテランですからね、下村さんもっていうところはありますね。うん、
結構やっぱこの間の、岸田さんの動きを見てると、やっぱそのどうしてもね小泉純一郎元総理の動きと比べてしまうなっていうことを思っていて、
郵政解散とか
郵政解散とかあのあたりですよね、うん、で、
郵政解散とは、
ま、とはそれはですねこの後撮る歴史シリーズが、まあ、それがいつ出るのか分かんないですけど
そうこの間のね年博も結局半年ぐらい寝かされて出てきてるからね、
まあちょっとまあ岸田さんの話をすると、うん、最初その派閥の問題だになって、じゃあ派閥をどうするのかって言って、うん、いや、派閥は悪くないんだもんみたいなことを言ってた人がいて、うん、でもまあ、派閥に対する不信っていうのが溜まってる中で、そうそう、じゃあ、命一番で、まあ、どうにも党がまとまらないっていうことで、うん、じゃあ自分が手を挙げて、じゃあ自分とこ解散しますよってやった。うん、で、政倫審に関しても、まあ、出ないっていう中で、
じゃあ、じゃあ
って言って、じゃあ僕が喋りますよって。
どうぞって、ね。うん。
って言って、今回の処分に関しても、じゃあもう、私自身の処分も考えるみたいなことを言って、うん、ね、まあ、結局しなかったみたいな感じで、うん、でもなんか思いっきりその小泉さんみたいにひっくり返して、安倍派の人たちに関し、安倍派こそが諸悪の根源なんだみたいなことを言って、うん、もう全員非行、まあ、除名なり離党勧告にして、うん、選挙でも資格立てるみたいなことを言ったら、うん、それこそ別に、なんでしょうね、その政治的なトピックを挙げてもいいですよ。うん、同性婚が大事なんだみたいなことを言って、うん、それに反対する、人たちは、みたいな形で、うん、でも、そうやって敵を作るっていうことを、うん、岸田さんしないんですよね、基本的にはね。
あ、そうね、小泉さんの時は、まあ、優勢、民営化に反対する人間とは抵抗勢力であるという、うん、まあ、ラベリングをして、で、踏み絵踏むか、うん、だから、踏んで賛成するか賛成しないんだったら出てけっていう話にして、うんうんうん、で、しかも出てけだけじゃなくて、出てった人のところに資格候補を立てるっていう、もう完膚なきまでにやるぞっていう。そう
そう、っていうのを、多分岸田さんもやろうと思えばきっとできるとは思うんですけども、うん、それはしない。うん、で、まあ、思いっきりの良さっていうのは、まあ、ちょこちょこ見えてはくるんだが、うん、分かりやすい構図を作らないっていうのが、うんうん、なかなかその岸田劇場化しないっていうところなのかなっていうのはこの間の動きを見てて思いますね。う
ん
う
ん、まあ、あとまあ岸田さんはやっぱりその小泉さんの時みたいに登場から劇的だったわけじゃないっていう問題も一つあって、うんうんうん、まあ、ソフトランディングをし続けることによってまあ生き長らえてきてるところもあって、そうですね、で、そのね、ただその決断してるように見えるけれど基本的には自分の周りをバンバンやってるだけなので、うんうん、あんまりそれが次につながっていかないっていうか、その場その場で自分のところに火の粉とが飛んできそうになったらいきなりでかいうちわ持ってきてそれをブンブン振り回すみたいな、うんうんうん、そういう感じのやり方でしかないので、根本的な何かを解決していない。
そうなんですよね。
かつそれで次につながる一手ではなくて、うん、あくまでもその場しのぎの一手であるっていう。
ね、だから、やれる立場にあるんだから、ね、なんか思い切ったらいいのになと思うんだけど、結局その自民党の、なんか、アンシャンレジームというか、の中でなんとか収めようっていう形になっちゃってるのが、歯がゆいな、見ててっていう感じですかね。
なんか裏で決断してることもたくさんあるんだけど、その決断を決断してるっていうことを言いたがらないのが岸田さんなんですよね。で、目の前に、ひゃーってなって、わーってやったことだけ、いや、やりましたっていう風に言うっていう、それってすごいかっこ悪いっていうか、見え方として、いや、決めたことはこう決めましたっていう風に、で、こういう理由なんですって言って、バンバン説明していけば、それはそれで、まあ、リーダーシップも取れるだろうにっていうのは、就任当初からの対応からずっとそういう感じなんですよね。日頃、まあ、会見とか行ったり、周辺の話聞いたりとかしてる側からするとね。で、まあ、あと、しれっとこう、やっぱり高額にもらってて、いろいろまあ問題発言をしてたりする人とかがいっぱい名を連ねていたりして、うん、まあ、山谷恵理子さんとかですね、はい、あと、杉田美代さんとかですね、はいはい、まあ、そういうあたりがしれっと入ってるっていうあたり、しかもその人たちは大概カメラ前ではコメントせずですね、うんうん、みんなウェブもしくは、なんだろう、ブログ、
はい、
だから、X とかブログとかそういうところでしか言わないという 感じですね。ちなみにコメントした時に、その、まあ、処分された人は大概ぶら下がりの記者会、カメラ前でしてるんですけど、
はい、
まあ、してないのは武田良太さん、松野博一さん、萩生田光一さんはしてないと。いうあたりですね。この間名前が出てた人の中では。といった感じでございました。
はい。
はい。これでも岸田さんが、まあ、さっきそうは言いながら、安倍派が諸悪の原因じゃと言いながら、
うん、
まあ、そこまで強く出れない、それは茂木さんほど強く出れないのは、
うん、
自分の派閥の会計責任者も、まあ、立憲されているということですよね。うん。まあ、そこは、強く出れない一番のポイントで。
うん。
うん、それで、その扱いで言うと、まあ、二階さんと同じっちゃ同じなので、
うんうんうん、
まあ、もちろん二階さんは自分の分がね、不記載があるから、まあ、それはまた同じとは言えないんだけれども、まあ、派閥のドンがっていうニュアンスで言うならばそういうことですよね。
そうですね。うん、あと、ま、これで、まあ、一旦幕引きにっていう感じ、うん、雰囲気を作りたいっていうのもきっとその思惑としてはあるんでしょうし、うん、会見でもね、そう言われて、で、まあ、今後は、その、個々の、議員が、
説明していくんで、
説明責任を果たす。
派はね。
っていうことなので、まあ、組織としての動きっていうのは、これで収めよう、うん、ということだとは思うんですけども、うん、そこを、まあ、どうつ引き続き追求していくことができるかっていうことになってくると思います。う
ん、まあね、今日、塩野屋さんが会見で聞かれて、
はい、
これ結局、誰がやってたかって、まだ分かってないんですよね。うん、で、まあ、岸田さんも森さんの話を出すときに、いや、誰も森さんの名前出してなかったっていう、まあ、そりゃそうだよね。だって誰始めたか分かってないんだから、そこで森さんの名前出ないから森さんがやってないって話にはならないよねっていうか、
うんうん、
事態が全部解明されてるって、いや、森さんの名前出てないんでっていうんだったら、まだしも、
うん、
そうじゃないだろうっていうところはあるんですけど、今日、塩野屋さんの会見の中で、じゃあ、誰がとか、
うん、
何が原因なのかとか、誰に聞けば分かるのかっていうのを聞かれたときに、いや、私は分からないんだけども、
うん、
だったらもう第三者で機関を作ってやるしかないと思いますっていうことを言ってて、うんうんうん、あ、これは今までの中で一番踏み込んだことを塩野屋さんは言ってたなっていう感じはしますね。
今まではあくまで内部での調査っていう形でしたもんね。
うんうん、
はい。
まあ基本的にね、やらかした人たちが自分たちで調べましたって言ってるだけに過ぎないと一言で片付けてしまえばそういうことなので、うん、まあ
そもそも、だから全容が解明されてない中での処分っていうのも、
うん、
まあ順番が違うだろうっていう指摘もきっとあると思いますね。うんう
ん、で、続いてなんですけども、まあ、この、これ絡みで、
はい、
二階元幹事長、
はい、
バカ野郎引退ということを、
はい、
これは宮原さんが言ってましたけども、はい、これは、先週ですよね、
はい、
だから25日か、
はい、
3月25日の月曜日に、自民党二階元幹事長は緊急会見を開きまして、まあ、次の選挙に不出馬、っていうのを発表しましたということで、はい、まあ、紙見ながらだったんですけども、政治責任はすべて、監督責任者である私自身の責任であると、ことは当然であると。で、この際、政治的責任を明らかにすべく、本日岸田文雄自民党総裁に、次期衆議院選挙に出馬しないことを伝えましたというふうに言ってですね、
はい、
もう出ませんと。まあ、責任取って出ませんと。はいいうことを言いましたと、
うん。
まあ、その後質疑応答があったんですけども、これも、プレキンナイトという、
はい、
毎週金曜日に出てる番組の方で、詳しくレポートはしてるんですけども、二階さんの会見の横にはですね、必ず影武者というかですかね、
うん、
腹話術のお人形さんなのかわからないですけども、林元夫さんという元幹事長代理が、まあ必ず同伴しててですね、記者から質問されると、二階さんより先に答えるという、
うんうん、
謎のやりとりがありましてですね、そうなんですよ。基本的に、答えるかどうかは二階さんが、横を一別するかしないかで答える答えないが出るらしいというのが、なんとなくこう見ててわかりましたけどね。
逆ささやきおかみみたいな。
そうそうそう。
その説明もめんどくさいからいいや。
千葉吉兆がねっていう、まあ、はい、で、それで、ほとんど、まあ、林さん答えるっていう感じだったんですけど、で、僕は自民党の記者クラブに入ってないので、質問ができないということで、横でじーっと見てたんですけど、結構いろいろ面白い質問も出ていて、
うん、
まあ、中国新聞とかが、2019年の参院選の時のいわゆる河井夫妻問題、
はいはい
はい、現金ばらまきですね、参議院の広島選挙区で、河井克行さんという、法務大臣で、その奥さんの安里さんという方が出馬をして、
はい、
最終的には、まあ、勝ったんですけど、
はい、
その時に、広島選挙区っていうのは定数が2、改選定数が2ということで、はい、以前、自民党の溝手さんという方がいらっしゃって、で、それと、野党の議席があって、それを二つ、 与野党で分け合ってたんですね。
はい、
でところが、まあ、勝ち方的には溝手さんが圧勝しているので、うん、2議席目も取れんじゃねっていう形で、うん、自民党が2議席取るために、河合案里さんという人が擁立されたと。
当時、県議会議員かな。
うん。で、その河合案里さんのところにどうも現金がたくさん行っていて、はい、その現金が地方議員とかにばらまかれていたと。
はい。
いうことが分かったと。で、その中で、二階さんは当時幹事長を務めていて、その後、河合さんは当選した後に、河合、二階派に入るんですけども、当時、まあ、そのばらまいてたっていうのがバレて、結局、まあ、立件されて、二人とも失職するわけなんですけども、はい、その時に二階さんが3300万円を提供してたというメモが見つかる。
うん、
で、それを中国新聞、地元ですよね、の記者が、これメモ見つかってますけど、どうなってんですかっていうのを聞いたわけです。この機に、
はい。
はい。これはいいと思ったんですけども、うんうん、そしたら、いや、全部表から出てまして、裏金ではありませんし、党本部の金ですと。
うん、
で、3300万円は表の金、じゃなくて、
うん、
裏金として3300万だったっていうメモが来てますよと。これは裏金ですよっていうのをさら問いしたんですけど、
はい、
それはありません。ないです。
うん、
と、林さんが答えるって。二階さんじゃない。お前は二階かと思いましたよね。やっぱ極めつけは、これ話題になりましたけども、MBS 大阪、毎日放送の大八木記者という方が、はいはい、いや、もうこのタイミングで次の総選挙に、出馬、出ないっていうのを決められたっていうのは、やっぱり政治資金パーティーの不記載問題、の責任を取られたと考えていいんですか、それとも二階先生のご年齢の問題でしょうかと、うん、とうとう、二階さんは年齢の制限があるかと言って、うん、もうその日一番の声で一括をして、でそれでいやで年齢制限はないですけど、お年を考えてっていうことですかと返すと、お前もその年来るんだよバカ野郎言って、後半会見最初ボソボソ言ってたんですけど、後半になるに従ってまあ元気になると、
うん、
ことでバカ野郎はね、うん、ただ会場では聞こえなかったんですよ、
まあ、なんかぼやいたぐらいのかな、
ボソッと言ってるからね、はい、うん、いやバカ野郎
といえば吉田茂なんですけど、実際ね、吉田茂のバカ野郎解散もね、うん、国会でマイクに小声でボソッと言ったバカ野郎が入っちゃって問題になったみたいなのを思い出しましたけど、ね、歴史上で知ってるけど、うん、リアルタイムで知らないですけど、
ね。大八木記者は、令和の西村栄一かっていうね。
はい。まあね、まあ年齢じゃないっていうのは別に、まあその通りだし、うん、ね、有権者が選べばっていうことではあるんだが、うん、まあこういう決断をすることによって、ね、うん、まあその前段の処分っていうのを免れたというふうな見方もできるし、うんうん、で、まあ選挙ライターとしては、この選挙区に誰が立候補するのかな、みたいなこととかね。まあ、そうですね。
まあ、離党した人がね、一人いますからね。
ああ、そうですね。
そう、和歌山でね。
とか、あるいは二階さんのお子さんは今、地方議会をやっている人も確かいたはずですし。
あと、秘書もいるからね。うん、3人お子さんがいてっていう感じですよね、確かね。で、政治に関わってるのは2人かな。
はい、
うん、なんで
そこの争いも気になるところですね、うん、
はい、はい、続いて選挙つながりで、
はい、
もう一個
い
きましょう、
はい、
須藤元気参院議員が、衆議院選にくら替えということで、
はい
はい、まあこれ何かというと、今月、
はい、
28日かな、
はい、
に投開票がある、補欠選挙が全国3カ所で行われます、
うん、
国政選挙のですね、はい、一つは長崎
3、はい、
で、島根1、
はい、
そして東京15と、
そうです、
いずれもなんだ、長崎さんが、谷川弥一さん、これは安倍派の、裏金問題で、立件された方、はい、で、島根1は、前衆院議長の
細田
博之さんが亡くなったのでやると。はい、そして、東京15は何でしたっけ
柿沢水戸さんですね、
はい。何回も出てきますけれども、はい、自民党の前法務副大臣の柿沢水戸さんが、選挙違反。
はい、
で、の教唆とか、あとは現金をばらまいたのも入ってたのかな、
うん、
などで、立件されて、まあまあ、これ有罪が確定したということで失職をして、はい、その、
補欠選挙が
行われるということなんですが、
はい、
まあ、ここに、須藤元気さんが出馬しますよということでした。
はいはい、
で、この須藤さんは参議院議員なんですが、はい、現在無所属なんですね。
はい、
で、その前、 は、この人は、2回前の参院選で、立憲民主党から出馬をして当選をしている、
はい、そうでした。
ところが、まあ、政策の不一致等々があり、
誰かの選挙を応援してでしたよね。なんだっけな、
まあ、山本太郎氏とかとかね、近かったりとかもいろいろあったりするんですけど、はい、まあ、それで離党をして、今無所属で活動してたんですけれども、はい、今回、辞めて、衆議院に
無所属での
出ますということになりました。はい、で、ここでまあ、選挙好きの人たちは、まあ、すぐ考えるわけですね。
はい、
あれ、次誰くんだと。
そうですね。
はい。次誰くんだというのは何かというと、参議院選挙は、はい、全国比例名簿で、個人の名前及び、政党の名前を書くと。いうことによって当選する人たちがいます。
はい、
で、その中で、須藤元気さんと個人名が書かれて、個人名が多い人から順番に、まあ、基本的には、はい、一部例外がありますが、今回はあえて、基本的にはと言います。基本的には、その個人名の、名簿書かれた人が、上位の人から順番に受かっていくと。
はい、
それで、須藤元気さんの次に書かれた人とは誰かと。
はい、
言うと、ご存知の方も多い、はい、元モーニング娘。の、市井さやかさんが、
はい、
あれだと。
まあ、時点だった
と、ね。ということで、じゃあ市井さん出るのかというところだったんですけど、はい、まあこれ、やっぱり政治見てる人は、あれ市井さん一回ちょっと党離れるみたいなこと言ってたよな、ということで、今回も、その、この、須藤元気さんの出馬が出た瞬間ぐらいにもうコメントを出していて、政治から離れるので、今回は辞退しますと、
はい、
いうことを言っていました。で、辞退が出ると、その次の人が、時事点の人が今度は、繰り上がると、
はい。
それは誰かということで、はい、これもまた芸能関係の方という。
そうでしたね。
はい。アカペラグループの ラグフェアの、
はい。
おっくんこと、
はい。
奥村正義さんが、
はい、
次にいて、多分この方は経歴からも政治の話を抜いてないので、
はい、
この方になるのかなという感じですかね。まあ、辞職し次第、
はい、
繰り上がっていくと思うので、
うん、そうですね。まだ現時点で須藤さんはまだ
辞めてない
ですからね。まだま
だ辞めてない、うん、昨日委員会出てましたからね。
多分立候補で自動失職という形になるのかな、
うんうん、どういう形に取るかっていうのはまだ決めてないって記者会見で言ってましたね、うん、はい、
はい、
ということで。で、その他にも、これ東京15区すごいんですよ。
大変ですね。
大変なことになってます、今。で、今のところ、ちゃんと名乗りを上げてるのは、順番に行くと、
はい、
野党第一党の立憲民主党が、元江東区議の酒井夏美さん。
はい。区長選挙に、
ね。はい。区長選に出されて、結構、まあ、接戦、茶接戦だったんですよね。の擁立を決めたと。
はい。
で、日本維新の会から金沢由衣さん。この方も前出てましたよね、なんか。
そうですね。都議だったかな。あ、いや、国政15区に出たはずです、ね。
あ、15区の、あ、前回の選挙かな。
はい。
はい。
そうです。
はい。金沢由衣さんですね。で、それから、共産党が、小堤
東さん
、はい。
はい。この人も、ま、何度か、立候補なさってるんですよね。
はい、で、参政党は吉川里奈さん。
はい。
そして、今、小池さん、小池都知事が、
はい、
国政向けに作ったファーストの会というのがあるんですけど、
はい。
まあ、そこが、どうも、乙武洋匡さんを擁立しようとしているというふうに報じられています。
はい
はい、で、小池さんはもう会見でそれをもう明言しちゃってるんですけど、で、そこに自民党がやっぱり候補を出せないというか、
うん、
まあ、今の政治と金の問題もあるし、
も
とも と
ね、
もともとの、柿沢水戸さんが自民党
だった。開けた穴ですからね。
っていうこともあって、もう出さずに、不戦失敗、もしくはまあ、
はい、
ファーストの会に乗っかるっていう形をどうも考えてるんじゃないかというふうに今の時点では言われてます。
うん、はい。
はい。で、この他にも、無所属で、元衆院議員の秋元司さん、
はい。
この人は元自民党の議員ですね。
はい、カジノ疑惑。
そうですね。カジノで、業者からお金をもらったということで、はい、今有罪になって、はい。まだ、控訴かな、
はい、
はい。している最中ですが、まあ、出馬の、立候補をしています。
はい。
それから日本保守党の、山あかりさん、
はい、
イスラム学者
でした、ね、
はい
はい、
の方が、まあ、立候補を表明しているということで、
とはもう一人、翼の党の根本涼介さんという方も、ね、はい、立候補2枚向きという状況ですね。これで今何人 ?9 人です。
9人。すごいね。
はい、僕ちょっととあるメディアでこれ取材、全員取材を刊行するんですけど、うん、
はい、
できるかな、ちょっと不安なところなんです
けど、ね。9人なかなかだよね。まあなんか減るみたいな話もね、出たりはしてるけど、
うん、
まあそれも今の時点では確定全くしてない話なので。
ちょっとだけ補足すると、やっぱり、ね、はい、衆議院の選挙って、無所属めちゃくちゃ戦いづらいんですよ。
うんうんうん、
参議院との選挙区の選挙と違って、無所属の人は、政見放送が打てないとか、うん、あるいはその、
ポスター
も、その、ね、掲示板のポスターは貼れるんですけど、うん、その、政党、まあ、既存の政党の、うんうん、公認か推薦があると、うん、掲示板の外にもプラスで何千枚ぐらいだったかな、うん、貼ることができる、うんうん、でそれができないってなると相当 そこでその選挙活動に差がついてしまう、
うんうん、
なので、まあ、その乙武さんとしてもファーストの会はあの政党予定じゃないの で、ね、うん、でそこに自民党の推薦がつくと動きやすくなるし、うんうん、どうなるのかなっていうところかな、
まあ、そうですよね、まあ、それだったら自民党の、ね、支持者の人の、まあ、お店とかそういうところにも貼らせてもらいたいとか ね、しますもんね、
うん
うん、っていうことで、まあ、これがどうなってるかっていうことです ね、
そうですね、
これ結構本当に時々刻々といろんなものが動いていて、
もしかすると、はい、配信の頃には状況
変わってるかもしれない ですね、ま、変わってるかもしれないですね。今週だけで2人ぐらい立候補を決めてますから、
はい、
うん、ちょっとどうなってるか分かんないので、まあ、それもあって今日また緊急配信をしておりますということ で、うん、はい、で続いて、川勝静岡県知事が辞任、はい、え、はい、って感じなんですかね、辞職ね、えなんですかね、はい、静岡県の川勝平太知事が、まあ、今月1日に行われた、あの、県のですね、新規採用職員に対する、まあ、訓示の中で、いや、県庁はシンクタンクであると。野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかとは違って、皆様は頭脳、知性の高い人たちだと。いうふうに発言をして、うん、まあこれがおかしいだろうと。
そりゃそうだ、
当たり前です。当たり前です。もうこんな明らかにもう職業蔑視の発言なんですけど、
うん、
まあこれを受けて、川勝知事、翌日に、議会終わりでの、6月議会終わりですかね、での、まあ辞職を発表したということですと。
はい。
ということで、一応なんか、ついさっき、その発言自体撤回してなかったんですけど、うん、撤回すると言ったらしいです。
はあ、
はい。今日の夕方。
で、辞職、でもすぐ辞職するわけじゃないんですね。
そう、あの、うん、議会が終わってからって言ってましたね。はい、で、なんか、自公かなかの、あの、県議会の会派からは、いや、もっと早く辞めろと。
まあ、そう言われますわな。
ますね。で、なんか、一応、かかさんにその辞める理由の一つとして、その、リニアの問題が一区切りついたと、
はい、
いうことを言ってますけど。
いや、4年やるってことで当選してるんでしょうっていう。いうのもありますし、ここ数年、このちょっと川勝平太さんに関しては、失言、うん、ちょっと、信じられない失言が。
まあそうですね。
もともとそんな感じじゃなかったのに。
もともと早稲田の政経の先生。
学者さんですよね。
経済学者なんですよね。で、野党系、当時また民主党が強かった頃に、
はい、
民主党系の、あの、候補として出てきて、初当選して、今もう当選結構ね、奇数重ねてますよね。
そうですね。当選4期目ですね。もともと静岡の大学の静岡の
そう学長。
学長をやってて、うん、まあ、その縁で、その当時の 石川県知事という方、うん、
のブレーンをやってたんですよね。
うん、で、その流れでというか、うん、立候補したという形なんですが、で、ね、そういう意味では結構、その改革派のシュッとしたイメージだったんですが、うん、近年、なかなか、ありましたね。なんだっけな。御殿場はコシヒカリしかない。しかない。とか、
浜松。
岩田は浜松より文化が高いみたいなこととか、うん、ちょっと、
なんか他をディスって落として、持ち上げるみたいなこと。でも基本的に今回もそうですよね。
うん、
政治家の失言ってこの手のやつ結構多いですもんね。桜田さんの、東北の、
はい、
復興は、復興より、高橋ひな子の当選が大事って言ったりっていうのとかね、う
ん
う
んうん、また菅義偉さんの悪口を結構言ったりとかってこともありましたしね、
うんうんうん、
はい、なのでちょっとまあでもね、本当に辞職するのかみたいな話も聞いて
まあそう結構そのまあ川川さんってまあそのあれが不信任が出されてたじゃないですか、
はい、
それ一回これこのニュースで取り上げててそのコシヒカリ発言の後に なんだ、ボーナスとかを返上するみたいなことを言ってたら、しなかったっていうので、不信任かけられて、一応、一票差かなんかで、
議会では。
議会では、否決されたんだけど、まあそういうこともあったりして、この人、本当に約束守んのっていう話は、特にまあ川勝さんに批判的な、党の人たちとかは、最初の段階から言ってるっていう。
ですよね。
本当に辞めんのかどうかもちょっとよくわかんないなっていう。
ね、
ただやっぱり、永田町界隈は結構にわかに選挙モードになってきているところもあって。
誰かが辞めるとなったら、じゃあその選挙はって思っちゃう
のが、はい。で、直前の選挙にもね、国会議員辞めて出てるんですよ、川勝さんの選挙。岩井さんっていう自民党の参院議員が辞めて出ていて、はい、
こうまあでも全
うん、でもやっぱ川勝さん強いんですよね。ね、うん、そう。
4対6みたいな感じ、ね。
そう。だから川勝さん強いんですけど、で、今回、その、川勝さん辞めるっていうのの電話を、辞めるっていう前に、立憲民主党の渡辺修さんに電話してたっていう話で、後継を。
静岡の議員さんですね。
と、はい、いうことで言ってたりもして、で、まあ、もともと、まあ、民主党が強いところでもあるということで、まあ、工場地帯があるんで、結構連合とか、民間労組とかは結構強いので、でね、国民民主党の幹事長の、新場和也さんも、静岡選出っていうことで、
は
い、しかも全権候補なので、
参議
院
ですね、
まあ、はい、うん。なので、結構、その、まあ、知事選との親和性は高いということで、その、それも名前が出たり、そして静岡は今、ごたごたしてるど真ん中の一つでもあって、自民党のあの、裏金問題の塩谷隆さんですよね。離党勧告出されてる塩谷隆さんの地元でもあるということで、
はいはい
はい、安倍派の人たちも多いんですよ、あそこ。なので、
うんうんうん、
結構自民党として候補出せんのかって話もあって、まあ、それで言うとね、自民党を離党させられてるもう一人、吉川赳さんっていう、パパ活の議員もあそこなんですよね。
いましたね、そうですね。
そう、だ
から
、その相手のね。だからそういうのもあって、結構静岡の自民党大丈夫かって話が、まあ、ずっとあって、で、そんな中で、この状況なので、自民党として単独候補出せんのかっていう話はちょっとずっとあって、うんうんうんうん、じゃあ細野さん出たらみたいな話とかもずっと出てるわけですけど、
ね、
うん、だけどまあ、だから相乗りで、みたいな話がどうも出てるっていう話は聞きますね。
要注目ですね。まあそうじゃなくても、まあ、来年には任期が切れるので、どうにしても、うん、まあそういう話はきっと出てくるでしょう、ということですね。
と、うんうん、いうことで、はい。はい、というあたりで、
はい、
今日はここまでということで、
はい。
はい、政治道楽では、皆さんの感想をお待ちしております。X では、ハッシュタグ、カタカナで政治道楽でつぶやいてください。ご意見ご感想もお待ちしております。アドレスは、sd-tbsradio@tbs.co.jp、sd-tbsradio@tbs.co.jp です。で、YouTube で、ご覧の方、チャンネル登録といいね、またお願いしますということで、もう選挙もあるってことだから、またあれをやるのかと。
まあ何かしらの特別体制を組みたいなとは思ってます
ね。は
い、
まあポッドキャストで出すのか、YouTube で出すのかとかね、いろいろありますけど、YouTube の使い方ね、この間のはい、生配信で少し覚えたので、
はいはい、
生では割とすぐできるということが判明したので、
うん、
YouTube でバンってやって、まあこっちちょっと編集したやつをこっちに出すっていう可能性は、ね、はい、はい、ありますので、はい、ということで、政治ドラ今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それではまた来週。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。